160年も前の昔、明治という時代に山下凛という日本人の女性の遺恨画家がいた。宗教画家のためか、日本人は彼女の名前を聞いたこともありません。特に宗教画の中でも遺恨画という特殊性で、美術史上でも彼女の存在はあまり知られていません。しかし明治の日本洋画界の黎明期における彼女の功績には特筆すべきものがありました。遺恨画とは何か。イエス・キリストがゴルゴダの丘を登り、十字架に貼り付けにされる前、顔を粗い布に押し当てると顔が布に映るという奇跡が起こりました。このことから遺恨画制作が始まります。イエスの弟子、聖子とルカが描いたウラジーミルの焼身女が最初の遺恨画と言われています。信仰者は、教会に掲げてある遺恨画の聖画像に神の存在を意識して祈りを込めてお祈りします。この遺恨画の制作方法は、板に布を貼り顔料に卵を混ぜて描く、テンペラ技法のようです。遺恨画は古い昔の原画を模写し、新しい原画を描く手法をとります。遺恨画を描いた画家も年代も明かされることはありません。東方正教会、ロシア正教会には優れた遺恨画がたくさんあります。一方、カトリック教会の聖像画は画家の発想で自由に描かれています。山下凛の生い立ち。明治の時代に山下凛はなぜこのような遺恨画を描いたのでしょうか。彼女の生い立ちを調べてみましょう。山下凛は安政4年の5月25日日立の国笠間で生まれました。安政4年はアメリカのハリスが下田に来た年で、幕末の動乱期です。父は笠間藩士で山下常雄、母はため凛が9歳の時、父と死別します。幼い時から絵を描くのが好きな凛でしたが、15歳の時お嫁に行く話が来ます。お嫁に行くのが嫌で、凛は郷里の家を出奔します。笠間から3日かけて江戸の親類の家に着きましたが、すぐに連れ戻されてしまいました。当時の娘としては一途で、とても行動力のあった少女のようです。翌年、絵を学ぶことが許されて上京、浮世絵師の豊原国親に入門します。16歳です。しかし、入門しても女性の凛は、家事雑事の女中奉公が中心で、夜、薄暗い行灯の下で絵筆を走らせる生活が続きます。3年後、洋画家の中丸清十郎について、洋画を学び始めます。19歳です。中丸が、文部省が、神戸美術学校を作り、女子も入学することができると凛に教えます。しかし貧しい山下凛には学費が支払えませんでした。中丸から山下凛の優れた才能を聞いた旧笠間藩主牧野貞康男爵は、同郷人の凛に同情して学費の援助を約束してくれました。1877年、20歳、山下は入学試験に合格し、神戸美術学校の女子第一回生として入学します。神戸美術学校は、明治の日本で西洋美術を教育する学校として設立された学校で、絵画部の教授にイタリア人のフォンタネージがいました。絵画部は生徒26名。その中に女子は山下凛と岡村雅子など6名です。 6名の女子には年齢、瓦礫とも様々で、お嬢さんもいれば、凛のような地方での苦学生もいます。特に山下凛と親しくなった岡村政子は信濃国の出身で、明治7年に上京後、ロシア正教会の宣教師ニコライ神父の下で受洗を受けた女性で、駿河台のニコライ神学校に寄宿していました。岡村政子も貧しく二人は気が合い、山下凛は信徒の政子に連れられて、ロシア正教会を訪れるようになります。やがて、山下凛もニコライ神父から受洗を受け、イリーナと洗礼名を名付けられて改宗します。21歳です。ニコライ神父から洗礼を受けたのは、特にキリスト教思想に感銘を受けたのではなく、貧しかったため、駿河台のニコライ神学校に寄宿するためのようです。神戸美術学校の教授のフォンタネージは、優れた指導者で、西洋画法の手法を惜しみなく学生たちに教えてくれました。1年後の絵画部の成績試験では、山下凛は女子のトップを取るほど腕を上げていました。そのフォンタネージ教授は2年後、病気のためイタリアに戻ります。次に来た若い教授は、凛たち学生より劣っていた指導者でした。友人の岡村政子は、それで嫌気がさしたのか、神戸美術学校を退学して結婚してしまいます。岡村政子は、1880年福沢諭吉の援助を受けて、夫と共に石版印刷会社、新陽堂、後の東洋印刷を開業して事業に成功し、やがて女性版画家としても有名になった人物です。大切な学友を失って、山下凛は一人で神戸美術学校で洋画の勉強を続けていました。そんな時です。ニコライ神父から帝政ロシアの首都サンクトペテルブルクへ製造画家の学習のため派遣留学生として行かないかという話がありました。ニコライ神父は信者が拡大し、各地の教会のイコン画制作を日本人の中から要請したいと考えていたようです。明治13年です。女一人で、言葉もままならない遠い異国へ行くのです。山下凛は、とても迷いましたが、行くことに決めて神戸美術学校を退学しました。23歳です。どんなに不安だったのかもしれません。それに、イコン画とは、何かもわからず、西洋画を学べると思って決めたと思います。この時の選択が、後に山下凛を苦悩させ、また日本イコン画の制作者として成長させ、その後の生き方を決定します。人は、生きていく中で、人との出会いや判断で、その後の進む道が大きく変わるものです。特に青年期の人との出会いは、人生にいろいろな意味で大きな影響を与えます。山下凛の出会いは、洋画家の中丸忠十郎や旧笠間藩主、牧野貞康、友人の岡村政子やニコライ神父などでした。